今日はありがとうございます。妹古川典子の拉致認定を求める実況性訴訟は2年前の4月13日に提訴いたしまして、2年余りの歳月を経た後をようやく和解という形に至りました。長かったというのか短かったというのか、本当に弁護士の先生方、支援の皆さんに、ついての無我夢中の2年間だったと思っています。この裁判を通して、残念というか、ちょっと心残りなのは、妹が拉致被害者認定に至らなかったという点、今も先生からお話ししていただきましたが、そこは一つ残念なこととして残りますけれども、とにかく裁判所で官僚人さんはじめ荒木先生が証言をしていただきましたし、それからこの2年間で特定失踪者に対する、政策とか社会の認識が随分大きく変わってきたなと実際感じております。進展したかどうかということとはまた別に変わってきたなと、思っておりますし、今回の表明書の案を何度か、いろいろ見ていただいた中でも、国側の誠意と真相解明への努力というこの約束が多くの特定失踪者家族たちと立場を同じくする家族にも良い生徒をもたらすことを期待いたしまして、私といたしましてはこの和解案を受けることに決めました。裁判を支援してくださった全国の皆さん、そして暑い夏寒い冬にも傍聴席に駆けつけてくださいましたご支援の皆さん、冬の最中に裁判所の前でビラ配りに協力していただいた皆さん、そしてお忙しい中証人台に立っていただいた安野人さん、調査会の荒木代表、そして特定失踪者の家族の皆さん、そして何より何よりもたくさんの時間と労力をこの裁判のために割いていただきまして、進めていただいた弁護士の先生方の皆様方にこの場をお借りしまして、心からお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。今年の夏で80歳になります母は、91歳になります母は、それからちょっと体調を崩しておりましたが、今は病院で元気になりまして、のりこが帰るまでは頑張りましょうとつい2、3日前にも話をしてリハビリに励んでおります。先だっての日曜日の日比谷での大集会にも安倍総理とそれから塩崎官房長官がご登壇いただいたと伺いました。私はちょっと他の書類をどうしても伺えなかったのですが、その安倍総理の下で一日も早い拉致問題の解決がなされますように、今後とも皆様方のご理解とご協力、そしてご努力をよろしくお願い申し上げます。